皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第5回湘南漁協藤沢支所と携わってきた漁業の歴史についてをお送りします。講師は湘南漁業協同組合藤沢支所五郎引き網4代目網元、曽我和弘さんです。
皆さん、こんにちは。令和7年度藤沢市生涯学習大学放送通信講座、藤沢の漁業について学ぼう、第5回から第8回を担当させていただきます、湘南漁業協同組合藤沢支所に所属しています、五郎引き網の網元の曽我和弘と申します。短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。第5回は湘南漁協と携わってきた漁業の歴史についてと題して話をしていきますが、その前に、私がなんで漁師になったのかっていうところからですね、お話をさせてもらおうと思います。手伝いを始めたのは中学3年の夏休みからになります。今思えばですね、高校受験を控えた時期だっていうのにね、なんでと思いますが、当時はね、疑問には思いませんでしたね。ただ学生の自分っていうのは、正直言ってあんまりこの漁師っていう仕事が好きじゃなかったと思います。高校生、大学生っていうと、遊びたい盛りだったわけですから、漁の期間中なんていうのは仕事が終わらないと遊びに行けなかったんで、普通にね、遊んでる友達が羨ましかったです。それで大学を卒業して、一時的に就職もしまして、6年間ぐらいね、会社勤めをして、それから漁師になるんですけれど、何かね、こうきっかけがあったとかっていうわけじゃなくてですね、ごく自然に漁師になっていました。なんとなく学生の頃から将来は漁師になるんだろうなって、漠然と思っていたからかもしれません。ですが、今になって改めて考えてみますと、やっぱり漁師っていう仕事が好きだなと思いますね。それはですね、慣れ親しんだ家業だからとかですね、魚が好きだからとか、海が好きだからとか、数え上げればですね、キリがないぐらいの理由が思い浮かぶわけなんですけど、これっていう一つの理由があるわけじゃなくてですね、全部ひっくるめた上で魚と海に携わる漁師っていう、仕事がですね、好きなんだと思います。それにね、こんなね、きつい仕事は好きじゃなきゃね、続けられないと思いますのでね。と、そんな魚好きの漁師の話として、これからの講座を聞いていただければいいなと思います。それでは始めていきましょう。湘南漁業協同組合藤沢支所はですね、昨年2024年の1月4日に藤沢、鎌倉、葉山、佐島にそれぞれ独立していた 漁業協同組合がですね、神奈川県内において初めてとなる広域合併をしたことによって、藤沢市漁業協同組合から湘南漁業協同組合藤沢支所へと名称を変更して設立された漁業協同組合となっています。前身の藤沢市漁業協同組合の設立はというと、かなり古くてですね、戦後の昭和24年11月7日となっています。組合の設立からは実に75年以上っていうね、長い歴史を持っている組合であるわけなんですけれど、その長い歴史の中にはですね、組合の存続が危ぶまれるといったようなね、場面が平成の中期頃にありました。その原因の一つであって、最大の要因となったものは、漁業者の減少ということです。これはですね、漁業に限った話ではなくて、従事者の減少であったり、後継者がいないといった問題はですね、一次産業全体にわたる問題となっていることをですね、テレビなどのメディアを通じてご存知の方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います。そしてね、その問題が漏れることなく、我々の組合にも生じたということです。漁業協同組合っていう組織はですね、設立から運営まで水産業協同組合法という法律によって、様々な条件が定められているわけなんですが、ここでね、ちょっと関係する部分を2つ抜粋しておこうと思います。一つは、水産業協同組合法第2章第2節、組合員、括弧組合員たる資格、第18条、組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする、の中の第1項、当該組合の地区内に住所を有し、かつ漁業を営み、またはこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民と定められています。もう一つは第2章第5節、解散及び清算、括弧解散事由、第68条、組合は次の事由によって解散するの中の第4項、第1項の事由によるほか、組合は組合員、括弧準組合員を除くが20人未満になったことによって解散するというように定められています。それともう一つ、組合にはですね、定款というルールブックがあって、そこでは組合員の資格の有無を判断する資格審査委員会の設置ですとか、審査方法といった細かい部分の取り決めが記載されています。ちょっと内容が多いので、定款の抜粋は割愛させてもらいますが、簡単に言ってしまうとですね、組合は20名以上の正組合員の所属があった上で、公に認められた組織として設立、運営されるわけなんですが、逆に正組合員の所属人数が20名を下回ってしまった場合にはですね、解散命令が出されてしまい、組合の存続ができなくなってしまうということになります。これはですね、漁業権の放棄ということにつながってしまうため、漁業者にとっては言ってみれば死活問題ともいえる大きな問題でした。組合についての話に戻していきますけど、藤沢市漁業協同組合が設立された当時というのは、地引き網が主な事業となっていました。網元の数も現在は2加島まで減ってしまっていますが、当時はまだ5加島ありました。地引き網という漁法はですね、機械化や効率化が進んだ現在においても、最低でも10人程度の人手が必要な量なわけです。ですから、作業のね、すべてを人力で行っていた当時においてはですね、さらに多くの人手が必要であったということは、想像に難くないと思います。そんなことからですね、必然的にたくさんの漁業者がいまして、正組合員として組合に所属していました。ですけど、もともと辻堂と鵠沼の漁業者というのはですね、うちも含めて半農半漁のものが大半を占めていた ということがあります。それで世代交代を機に漁業から離れる人がいたりですとか、高度経済成長期にサラリーマンになる人がいたりですとかっていうことがあって、徐々に正組合員としての漁業者が減っていくという傾向になっていきました。昭和50年代後半になってくると網元の数も参加等にまで減っていたと記憶しているわけなんですけど、それでも平成初期にかけてはですね、もともと所属していた正組合員が多かったということもあって問題となるようなことはありませんでした。ところがですね、平成も中期頃になってくるっていうと、高齢化によって引退ですとか後継者がいないことによる網元の廃業ですとか、さらには国による漁業協同組合の実態調査の厳格化ですとか、そのようなことが重なったことによって正組合員の所属人数がですね、規定の20名ギリギリとなってしまった時期がありました。そうして一時的ではあったわけですけど、組合の存続が危ぶまれるっていう事態へと追い込まれてしまったわけです。そこでですね、組合としては新規参入する漁業者の受け入れですとか、準組合員の中から正組合員の資格を満たしているものを正組合員へと繰り上げるですとか、準組合員に待機要員を確保しておくといった対策を進めていって、所属する正組合員数20名以上っていう規定をクリアしながら組合の維持を続けてきましたと。まあこういうことなんですけど、将来的に見てこの問題はですね、現状の組合組織を継続していく上においては永遠に続く不安材料となってしまうわけです。そこで昨年の4つの漁業協同組合の広域合併へと話がつながっていくというわけなんですけれども、近年における漁業者の減少という問題はですね、我々の組合に限った話では当然なくてですね、神奈川県内にあります全ての小規模な組合に言えることでもあるわけです。これはですね、将来的には神奈川県内における水産業の衰退を招いてしまうという大きな要因となる事案なわけです。そして県の水産課にとっても非常に危惧されていた事案であったということもあって、県水産課の主導によって話が進められていきました。県内においてはやっぱり初めての事例であるということもあって、たくさんの問題がありましたんで、まずは合併勉強会というところからね始まりました。その後にですね、各組合から2名ずつ設立委員を選出して、設立委員会というのを立ち上げまして、それから5年にわたる協議を経て新設の漁業協同組合として設立することができました。現在の湘南漁業協同組合としてはですね、正組合員が194名、準組合員が153名で、合計すると347名の漁業者が所属しています。県内においても大規模な組合となっていまして、そのうち藤沢支所には正組合員が24名と、準組合員が16名で、合計40名が所属しています。所属している船舶は9隻あります。そのうちの4隻は地引き船と呼ばれている地引き網漁の時に使われる船です。辻堂と鵠沼の海岸に陸上係留されています。残りの5隻はというと、シラス引き漁に使用している船が3隻と、ハマグリ漁に使用している船が2隻になります。こちらは片瀬漁港の方に係留されています。網元としてはですね、地引き網漁とシラス引き漁とハマグリ漁を営んでいる堀川網さんと、シラス引き漁を専門に営んでいる田村丸さんと、それと地引き網漁とシラス引き漁とハマグリ漁を営んでいるゴロ引き網の3課棟があります。それぞれが地産地消の推進に取り組んでいてですね、湘南シラスをメインとした水産物の加工と販売を行っています。組合についての話はこれくらいにしておきまして、続いて漁業についての話に移っていきます。藤沢支所が管理している共同漁業権を有する操業エリアはというと、 辻堂と公家沼の名がついている地先の波打ち際から沖合に約 2.5km ほどとなっています。そしてその中で操業してきた漁業の種類はといいますと、地引き網漁、シラス引き漁、定置網漁、刺し網漁、シラスウナギ漁、貝類を取る漁と、まあ大まかに分けて6種類ほどになると思います。ですが定置網漁と刺し網漁についてはですね、私が漁業に携わるようになった昭和62年よりも前に操業をやめている漁になりますので、今回は説明を割愛させていただこうと思います。それではまず地引き網漁の方から説明していきます。地引き網漁は砂浜から船を出して沖合に網を張るところから始まります。網を張り終えたら網につながっているロープを左右均等に引いて網を狭めていきます。そして徐々に砂浜へと追い込んでいって、最終的に網の末端についている袋網へと魚を追い込んで捕まえるというような漁法になります。藤沢市がですね、過去に教育資料として調査したところによりますと、江戸時代の文献に地引き網という記載があるということが確認されています。いわゆる伝統漁法っていうやつですね。当然のことながら現在行われている地引き網っていうものは機械化が進んでいて効率化が図られています。なんですが、魚群探知機を使って魚を見つけて網をかけるといった近代化が図られていない漁法でもあるわけです。魚がたくさんいた時代はそれでも良かったわけなんですが、水産資源が減少してしまっている近年においては、漁としてよりも観光地引き網としての体験漁業的な要素が強くなっています。江戸時代から続く伝統漁法ですし、まあ一度途絶えさせてしまえば復活することのない漁法だと思いますのでね、できる限りは存続させていきたい漁法ではあるわけなんですけど、片瀬でもですね、もうすでに1件残っているだけですし、茅ヶ崎なんかだと数件名前は残っていますけど、実際に操業しているところは1件だけになってしまってますから、まあなかなか先行きが難しい漁法だと思います。続いてシラス引き漁について話していきます。シラス引き漁というのはシラス船引き網漁業といって、船上で行う小型の地引き網といったイメージでしょうか。漁期としては毎年3月11日から12月31日までとされていまして、資源保護の目的や稚鮎の遡上時期と重なるため禁漁期間が設けられています。地引き網とは違って、水中にいるシラスをソナーや魚群探知機を使って見つけながら漁をしていくわけですから、かなり効率よくシラスを取ることができる漁法になります。うちでは十数年前までは地引き網でシラスを取っていたわけなんですけど、より効率化を図っていくためにですね、シラス引き漁へと転換していったという経緯があります。そういった効率的であるという理由から、藤沢支所に所属している網元はすべてこの漁を行っています。次にシラスウナギ漁について話していきます。シラスウナギ漁というのは、はるか遠くのマリアナ海溝で孵化したウナギの稚魚を海岸や河口、海に近い河川内で採捕する漁法のことです。その昔にはですね、湘南の冬の風物詩なんて言われていて、ランプの明かりが引地川から境川まで海岸線の U の字型にずらりと並ぶ様はとても綺麗だったようです。うちの組合だと今シーズンは88名の操業者がいて、藤沢市内で水揚げされたシラスウナギは仲買業者を通じて全国各地の養殖業者へと出荷されています。さて続いて漁業の説明としては最後になります。貝類を取る漁について話していきます。現在の藤沢支所においては、ハマグリとナガラミの2種類が採捕の対象となっています。昭和50年代に 青柳が異常発生した時期がありましてですね、貝問屋から委託を受けて一時的にですけど青柳漁を行ったことがありましたが、現在は裁縫の対象となっていません。ながらみ漁はですね、除蓮っていう道具を体で引いて取る手彫りっていう漁法で昔から行われてきました。ながらみというのは俗称で、正式名称はダンベイキサゴという殻の長さが3から4センチの巻貝のことです。一時期は貝桁を使った船での裁縫も行われるくらいにたくさんいました。自分がまだ小学生の頃なんていうのは、海に入って海水パンツのポケットをパンパンにして両手で持てるだけ取って、それで浜に上がってバケツに入れてまた海に入ってっていうのを繰り返して、まあ30分もしないでバケツがいっぱいになるくらいたくさんいたものです。ですが近年はですね、環境変化が原因なのか、はたまた他に何か原因があるのか、まあそこはわからないんですけど、何にせよ数が激減してしまっている状況です。ですので、現在の通常の裁縫対象からは外されています。現在はというと、生息状況を把握するための試験裁縫だけを行っている状態ですね。夏場にはですね、浅瀬にたくさんの稚貝がいるっていうのは確認できていますので、何かね、生育に適さない要因があるんじゃないかと思っているところです。ファンの方がね、多くいる貝ですのでね、復活が期待されている貝になります。続いて、ハマグリ漁についてですね。ハマグリ漁は、貝桁という道具をね、船で引いて裁縫を行っています。意外とデリケートな貝なもんですから、貝桁を引くスピードですとか、引っ張る時間ですとか、いろいろとね、気を使って裁縫しています。平成13年から藤沢市の助成を受けて始めた放流事業がうまく成功してくれまして、現在も安定した水揚げを維持している量となっています。そしてその品質のね、高さから湘南ハマグリというブランド化にも成功しています。簡単ではありますが、以上が漁業の説明になります。最後になりますけども、湘南漁業協同組合藤沢支所ではですね、藤沢市からの委託事業として、藤沢市農業水産課とタイアップいたしまして、藤沢の水産業の認知度アップと地産地消の推進を目的として、年1回夏休みに地引き網の体験学習イベントを開催していたりですね、ハマグリの持続的な裁縫の実現のためにですね、ハマグリの稚貝放流事業をしています。その他にも地産地消の推進のために湘南ハマグリと湘南シラスの水産加工品をメインとした直売をしていたり、月1回第2土曜日に朝市を開催しています。組合の所在地はですね、辻堂東海岸 4-3-21 となっています。浜見山交番交差点のすぐそばにありますのでね、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。本日の講座は以上になります。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回湘南漁協藤沢支所と携わってきた漁業の歴史についてもお送りしました。次回は第6回シラス引き漁についてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度 G じっくりと聞きたいという方のために過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港、定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては障害学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。